Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。秋から冬へと季節が移っていく今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、私もアロマを通じていろんな里山に行っていますけれども、夏はね、緑がたくさんでいいですし、秋は紅葉が美しい。でもこの季節のこう秋から冬に向けてこうなんかね、支度をしていってる山っていうのもね、すごく味があっていいなと思います。雪がどっさり降る真冬はちょっと寒すぎますけれども、今ぐらいの季節はまだ空気がピンと澄み渡ってて、すごくね気持ちがいいのが里山の魅力かななんて思ったりしますけども、今日はそんな場所で面白いことをやっちゃってる人をね、スタジオにお迎えしてお送りしたいと思います。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本日のゲストは、住める、泊まれる、遊べるシェア古民家、里山ベース花火代表、鶴田祐樹さんです。鶴田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
住める、泊まれる、遊べる、しかも古民家。
そうですね、
なんかもう子供心ワクワクみたいな、
ワクワクを詰め込みました
ね。ね、これ場所はどの辺にあるんですか、この古民家。
場所はですね、はい、大阪府の豊野町っていうところでして、
はい、
あの大阪で一番北の駅がある場所なんですね。
へえ。
多分ね、大阪の人間でもほとんど知らない場所ですね、はい、人口も1万9000人の町なんですね。
お
でもすごい、大阪からも、まあ、あの梅田から電車で50分、車だと40分ぐらいで来れる場所なんですけど、はい、でもすごい自然も豊かで、はい、まあ、あの里山の田園風景が残ってるけど電車でも来れるって結構珍しい場所なんですよ。
おお、しかもその大阪の一番北の駅から、
はい、
徒歩6分。
そうなんです、駅近古民家なんです。
駅近古民家なんか、うん、何が売りかよくわからん感じの。
そうですね、なんかいろいろ混ぜちゃってる感じの
駅近古民家。
はい、ハイブリッド古民家です。
ハイブリッド古民家、その歩く時間も含めても1時間あれば梅田から行けちゃう。
そうです、阪急梅田から乗り換え1回で、うん、もう1時間あればうちに着きます。
へ
え。なので全然あの逆に梅田にその東京に住みながら梅田に通うってことも全然できる。
そうですよね、うん、通勤1時間だったら。
そうです
いいですね。
ね、みんな結局電車30分40分ぐらい乗ってる人多いじゃないですか、うんうんうん、っていうところを、まあ、ちょっと10分20分足すだけで都市部じゃなくてこの自然あふれる、まあ、田園地帯に、まあ、暮らせるってなると、僕すごいまだまだ可能性のある場所かなと思ってて、
うん、いや、なんかそうやって聞いたら引っ越そうかな。
そうです、いいでしょ
っていう。しかも私は通勤する場所ないですからね、家で仕事してるんでね。
そうなんです、
はい、で古民家 だけども住める、
はい、古民家で今シェアハウスとゲストハウスの運営をメインで
やっております。だから住める泊まれるなんですね。
そうですね。
この場所でその古民家を使って、
はい、
ね、シェアハウスだったりやろうと思ったの、もともと鶴田さんはこの豊野町ご出身ですか？
それもね、全く正直豊野町に縁はなかったんですけど、
はい、
なんかまあいろいろ今まで事業やってきてて、うん、で、まあ、結構その人の成長になんかこう関わることを、はいはい、本質的にしたいなっていうなんか思いがあって、うん、でその中で、まあ、結構その個人向けの、まあ、お金のコンサルっていうところをもともとメインではやってたんですけど、はい、なんかもっと長いこと関われるこのコミュニティを持ちたいなって思ったのが始まりで、かつそのできればなんか自然もあって、うん、なんか心身ともに健康にかつこう長く関われる場所でなんかコミュニティできたらなっていう時に、はい、そうやって、うん、まあ、田舎でシェアハウスすることかなっていうところに一つ行き着いたんですね。でシェアハウスであれば、はい、まあ、その生活費も安くすることができて、うんうんうん、でかつその一つのそのテーマに沿って同じ方向を向いて、はい、まあ、エネルギーある人が集まれば、うんうんうん、何かしらそう一人でその仕掛けるよりも、
はい、
このお互いのスキルや人脈をシェアできるっていうところで、うんうん、一人でやるよりもより加速して前に進むことができる場所っていうところで、そのコミュニティありきのシェアハウスであれば、はい、なんか共にいろんなものを作っていけるものになるのかなって思って、うんうん、ちょうど場所を探してたら、
はい、
またまたま今やってるところに友達が引っ越していいよっていう話がもらって、うん、電車でも行けるしめっちゃいいなっていうので、うんうん、ポンポンってもうその古民家が開いたんですね、
はい、
でもすぐ入ったみたいな、
ここに決めたみたいな、
そうですね、
わすごい出会い、
もうほんまにポンポンポンみたいな感じで
引き寄せてるんでしょうね。でもね、
うん、もうなんかすごかったですね全く縁なかった場所だったんですけど、
いやでもこの花火、カタカナで花火なんですけど、
はい、
この名前の由来ってなんかあるんですか？
もちろんありますよ。花火の由来ですね2つ、はい、あってですね、はい、まず一つが、
うん、
そもそも花火って、
はい、
いろんなその火薬を混ぜ合わせることで、うん、青やったり赤やったり黄色やったりっていう色を出せるっていう、うんうん、その時じゃない、その時その組み合わせじゃないと出せない色っていうところで、ここのうちに花火に集まる人たちが、
はい、
まあ、住んでる人だったり泊まりに来る人だったり、うんうん、イベント参加だったりいろんな人がいる中、うんうん、その人たちのこのその時だからこそ出せるその人間模様の花火みたいな形で、
うんうん、
でなんかこう関わることでそれぞれの人生にプラスになればなっていうところで火をつけるっていう意味で花火、
うんうん、おー深い
そうなんです、
はい、
っていうのが一つと、うん、あともう一つ最初から結構意識していたのは、はい、その田舎の中でも結構うちはその駅から徒歩6分っていうアクセスがいい場所なので、うんうんうん、そこをハブとして周辺地域 の, その資源を活用して、まあ何か仕掛ける人だったり遊びに行く人、
はい、
体験とかもその提供できる拠点に、
そっか、うん、そこに泊まって そこからもうちょい足伸ばすみたいな、
それこそ能勢とかだとあの電車ないので、
うん、
まあ、バスか車じゃないとなると、うんうんうん、なかなかちょっと来れない人も出ちゃうんで、はい、うちを拠点にっていうところで船だからピューってこう、
はい、
北に描いて、はいはい、でそこからうちを拠点にいろんなところに周りに人がこう行くっていう、うん、花火の形にこう人の動きをっていう、実は2つの意味を込めて、
なるほど、
1ヶ月ぐらい悩んでつけた名前ですね
いやいいですね。だからこう撮影もアクティビティとか、
そうですね、
そういういろんな楽しめるコンテンツも用意されてるっていうことなんですね。
はい、
いやでもね、その全然知らん土地にポンと行ったわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそこでシェアハウスやります、ゲストハウスやります、はい、うん、でそこをハブとしていろんな、ね、ところに行けるように花火のこう散った先、
うんうん、
で大変やったんじゃないですか。
まあ大変は大変でしたけど、うん、なんていうんですかね、でもなんか自分がやりたいことを形にするためにいろいろやったってところなので、うんうん、まあ 大変なのあったんですけど、なんていうんですかね、その誰かからなんかめっちゃプレッシャーかけられてみたいな精神的な大変さとかはなくて、
そうか、やりたいことを一個ずつ、
うん、そうです、
多分ワクワクしながら開拓していってる感じでしょうね。
やし、やっぱなんかね、最初はその地域の人たちもなんか よくわからん人来たみたいな形で、う
ん
は
い、こいつなんだみたいなそうそうそう、まず一歩引いてみるみたいな感じですよね。
そうそうそうそうっていうのはあったんですけど、うん、まあそこでそうやってその空き家を使って、はい、そのシェアハウスをベースとしてコミュニティ作りをして、うんまあ、この周辺地域の資源を生かしてなんかいろいろ仕掛ける人を増やしたいっていうのを、はい、まずそもそも最初大家さんに伝えて、うん、でそれに使いたいっていうところを伝えたら、はいうん、もうその大家さんが、まあ、たまたまもうずっとそこ地場で商売やってきはった人で、はい、でもう60年ぐらいやってはる人で、それやったらもう普通に住む分にはあまり貸すつもりなかったけど、うん、なんかそうやって商売してなんかその地域盛り上げるんやったらもうどんどん使いみたいな感じで、そこでまず結構その地域のボスみたいな方やったんで、はいはい、応援いただけたのもすごく大きくて、あ
そうですよね、なんか普通住むんやったらいいけどそんな商売に使わんとってくれって言われそうなのに、
田舎は多いですね。逆そうそうそうそうそうそう、
いや出会いですね。
そう、ほんまにだからもう、まあ、こんなにね、うん、田舎にその住むっていうのも結構正直ハードルが高いし、はいうんうん、でそうやってその大家さんもすごい理解あってバックアップもしてくれるっていう状況やったんで、はいうん、もうこんだけ揃ったらもうやるしかないなみたいな。
そうですよね、やらない理由がないですよね。なるほどな。
そこから人づてに縁が広がって、はいうんうんまあ、その地域で活動してる若い農家さんたちもともつながって、はいうんうんうん、でどんどん人の輪が広がってったみたいな形ですね。
なるほど、なんかこうほら外から来た人、アイターンで来た人たちだけでこうやってもなかなかやっぱりハードル高いじゃないですか。です誰かがそこの地元とのパイプにならないと難しいと思うんですけども、大概はその地元に住んでる若い人が地元のこう大御所たちとのパイプになるのに、外から来た鶴田さんが
そう
パイプ
なんかたまたま
役としてあいいですね。でもそうやって自分も主体的に動いて、その町の人を、同世代もね巻き込んでいけたら、なんか町が活性化していきますもんね。
そうですそうです、町づくりのなんか、まあ、自分で言うのもあれですけど、なんか最前線に立って、人を巻き込みまくって進んでるみたいな感じで気持ちでやってます。
いやでもなんか鶴田さんにこれやってほしいねって言われたら、
はい、
あいいよって言ってしまうその笑顔
そう、ね、ありがとうございます。もう日々いろんな方に助けていただいて
助けたくなるキャラなんですよねきっとね。
なんかこの前も、ちょっと今バーベキューテラス建ててるんですけど、はいはい、結構屋根高めのやつで3メーターぐらいのやつ建ててるんですよ、はい、でうちにその3メーターの屋根を乗せれる脚立がなくて、はいうんちょっと誰か脚立持ってませんかって、はい、周りに声かけて、はい、で Facebook でも流してたら、うんうん、そんな3メーターいける脚立、まあ、あんまみんな持ってないよと思ったら、うん、10個ぐらい集まったんですよ
案外みんな持ってる。
そうそうそう、あ結構持ってるしみんなこんな近場にいっぱいあるんやさすがにちょっとすみません 10個もごめんさいみたいな
そんなにはいらんって
2個で十分でしたみたいな感じで、ねすごい、
いやでもそうやって助けてくれる人がいるっていうのは、うん、鶴田さんが真剣にやってるからですよね。
いやもうそう思っていただけたらすごいありがたいですね、
うん、いやそうと思います。チャラッとやってたらあまたなんかやってるわって言って終わるけど、真剣やから脚立を持った10人がよっしゃそらやったなって
ね、そう思っていただけたらすごいありがたいですね。
いやとは言いながらね、ワクワクしながらって言っても多分大変なこといっぱいあると思うんですけども、ちょっと後半はそんな話を聞きたいなと思うんですが、はい、その前に1曲今日は持ってきていただいているのでご紹介お願いしていいですか。
はい、はい、今日の曲は、清高の The Only One です。
する毎日に、負けたくない、yeah、
ことが多くて消えない、yeah、 不安は続くけど、yeah、 その手をずっと離したりしない。悲しなら見つめたりしない。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日は里山ベース花火代表の鶴田祐樹さんをゲストにお送りしております。鶴田さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まだ1年半立ってないぐらいなんです ね、
ちょうど今日ぐらいで1年移住して1年3ヶ月ですかね。
はい、ね、今収録が9月の末なので放送の時点でちょうど5ヶ月、1年5ヶ月か1年半ぐらいか、いやそれってこのスピード感すごいですよね。
なかなか全力、人生の全力を突っ込みましたね。
今
しましたね。
いやでもね、まあ、ポンと移り住んで、うん、たまたまご縁があったとはいえね、うんうん、そのご縁を形にして、うん、さらに人を巻き込んでいくってすっごいエネルギー量やと思うんですよ。
そうですね、去年は頑張ってましたね。最近ちょっと落ち着き始めちゃってあかんなみたいな。
なんかでもありますよね、波がね。うわーってやってたら仕込みができてないからちょっと落ち着く時期が来て、そうそうそう、あかんかんと思ってまた仕込んで、
あれもこれもやらない、やばいやばいみたいな。
年明けためちゃくちゃ忙しいですよ。
そうです
ね。いやでもすごいですね、人を巻き込む力。
いやありがとうございます。
なんでしょう、だってね、自分一人ではね、 さっきのはしごの話じゃないですけど、
うんうんうんうん
ね、できないですもんね。
そうですね。なのでその実際1年3ヶ月前に移り住んで、はい、でもともとその別に建築とかリフォームとかも全くやったことなかったんで、はい、ただでもその築100年の古民家って、まあ、やっぱり修繕せなあかんところ結構あるし、うんうん、どうしようかっていうところになって、はい、でもお金もそんなにかけれへんしってなったら、うん、もうこれ人を巻き込むしかない。
そうですよね。だってこの1年の間で大阪もあんまいろいろありましたよ。災害、
そうです。災害がほんま強烈でしたね。なんかその最初6月末ぐらいに、うん、
はい、
僕は移り住んで、うん、でもうその内覧した1週間後に住んだんですね、
はい、
で内覧したタイミングで、うん、もうこれ自分じゃ、絶対触れへんと思ったんで、
はい、
人を巻き込むって決めて、
うん、
でそこをその Facebook 上で、
うんうん、
とりあえずあの2ヶ月家賃無料でいいから、
はい、
あの修繕しながら手伝って住んでくる人募集っての拡散したら、うん、ちょうど僕が住んだ2日後に、
うん、
あの東京から女の子2人引っ越してきて、
うん、女子来た
女子来ておおマジかみたいな感じで、あのちょうどあの家の更新が終わるとこで、
はい、
なんか田舎暮らししてみたかったんで、あの2人で来ましたみたいな。
来ちゃいました。
すごいすごいフットワーク軽い女の子らが、
うん、東京からえ仕事はみたいな。
もうスーツケースそれぞれ一つ持ってゴロゴロゴロって現れて、うん、
旅行ですね
めっちゃフットワーク軽くて、
うん、
でその僕が住んで2日後に来て、
はい、
3日目ぐらいからそういうなんか3人の奇妙な生活が始まって、うんうん、でその住み始めた、1週間後かな10日後ぐらいにあの西日本の豪雨が来て、
はい、
そこです
ごかったですもんね。
生まれて初めて避難したんですよ。
引っ越してすぐ避難。
そうですね
おおみたいな感じですよね。
そうですね、うん、もう朝の3時に雨漏りで起きて、
はい、うん、
なかなかね、あの現代の方って雨漏り経験したことないと思うんですよ、
うんうん、
これが雨漏りかみたいな、ほんまに天井から
あポタポタ
ポタポタ来てるみたいな感じで、
桶とか。
そうですね、5箇所か6箇所ぐらい置きましたね。あっちもあっちもこっちも あっちの部屋もみたいなな
かなかですね
なかなかでしたね。でいろいろハザードマップとか調べたら、
はい、
その土砂危険区域、なんか赤色のゾーンに網かけされてたから、
うんうん、うち赤色やん、
これあかんなと思って避難して、
東京から来た女子2人と、
そうそうそうそうそう、
うん、
避難所でもなんかそのね、なかなか若い人いないんで、
はいはい、
まあその声かけられるんですよ、
うんうん、
ほんならもうなんか1週間前に引っ越してきてシェアハウスして、
うん、
でなんか Facebook でやったら、
うんうんうんうん、
この2人の女の子やってきてみたいな、うんうん、みんなもうポカーンみたいな
田舎のおじいちゃんおばあちゃんが多いから、この子何言っとるみたいな、
そうそうそうそうみたいなところから始まりましたね、
うん、いやそれでもやっぱやめとこうかなとかにはならず、
まあ、その時はそうですね、なんか楽しんでましたね、
おお来たねみたいな感じですね
おなんか分からんけど田舎っぽいみたいな
古民家暮らししてるみたいな、
そうそうそうぽいぽいみたいな。
でじゃあまあ雨台風行って終わって、うん、早速修繕。
そうですね、修繕も全くやったことなくてわからんかったんで、うん、まあ、とりあえずそのもう Facebook で呼びかけて、
はい、
まあ、あの助けてくださいみたいな感じ で、うん、で修繕したいんですって、はい、どんどんまず片付けからですけど、
うんうんうん、
人を集めてったらその片付けに来てくれた人が、はい、もともと大工やってた人で、うん、でここはこうやるんやでみたいな感じでこう教えてくれるようになり、うんうんうん、でその、修繕の様子を、
うん、
結構その Facebook であのライブ中継で発信してたんですよ、
はいはい、
でやったらなんか面白そうやなみたいな感じで、うん、どんどんまたこうパッてやってきてくれる友達も増えて、うん、で僕の友人だけじゃなくてその東京から来てくれた女の子らの友人とかも、
はい、
こう遊びに来てくれるような形でどんどんなんかうちに来てくれる人の輪が広がって、
わすごいな、
でその協力してくれる人も増えて、
うん、
その人たちを巻き込みながら、
はい、
まあ、せっせと修繕していったみたいな感じでやってましたね。
みんなワクワク
ですね、
して、
とりあえずもまあ、僕自身も楽しいからやってたんですけど、
うんうん、
情報発信、まあ、結構もともとウェブでの情報発信もやってたんで、
はい、うんうん、
まあ、楽しそうな様子を発信するというのはかなり意識はしてて、
はいはい、
なんかわからんけどあこういった楽しそ
うなんか楽しそ う, そ う, そ う, そう困ってるってみたいなよしできることで手伝ったろうみたいな。でもその参加型で一緒にやっていくとなんか場所への愛着湧くし、
そうですね、
ね、それこそ上手に直したなみたいな。
そうそうそうそう、なんかあの壁とかも、うん、まあ、漆喰っていうのを塗ったんですけど、はいはい、壁ごとに全然ちゃうんですよね、
うん、
みんなのその
塗りあそっかそっか塗りの厚さが
そうそうそうそうそうそうそうそう、
それも、まあ、
それもそう味でいいかなと思って、
うん、そうですね。いやいいな。でもえ今はもう修繕は終わって、
修繕はね、まあ、何を修繕をしたかみたいなとこですね
一応雨漏りはせず済める。
雨漏りはまあすごい日はちょっとします。ただあの一時対処の仕方はもうマスターしてるんで、は
い、バッチリいいな。でもここってその、まあ、泊まるとか住むとか、うん、そういうこと以外にも、うん、気軽になんか行ける交流会もされてるんですよね。
そうですね、イベントで結構毎月その交流メインのご飯会っていうのを開催していて、
はい、
でちょうどこの放送の後ですと、はい、12月15日ですね、はい、土曜日の12時から、はい、
うん、
里山ベース花火にて里山ご飯会っていうイベントを開催してて、で結構その、まあ、地域の人だったり、はい、
うんうん、
そうやってなんかちょっと興味あるけどなんかフラッて行くには行きづらいから、うんうん、イベントの時にちょっと来ようかなみたいな人たちも、はい、まあ、結構来てくれたりするし、まあ、よく遊びに来てくれる人も、
うんうん、
まあ、いるみたいな、いろんな人が集まって交流する場所に来てます
、ね、どんな人がいるのかなとか、どんな場所かなとか、どんな人がやってるのかなとか、そういうのを気軽に体験できる、
う
ん、お友達と行けば怖くないみたいな、そんな感じですよね。
そうですそうです。
でもね、梅田から1時間あったら行ける場所だから、
そうですね、
でちょっとゆっくりした時間を過ごして
本当に小旅行みたいな感じで、うん、電車の景色もガラッと変わるんで、はい、それも含めて楽しいかなと思います。
地のものを食べて、
そうですそうです、
みんなでワイワイして、いやいいですね。でもそういう月1イベントやったり、
うん、
まあ、住む場所を作りました、集える空間作りました、
うん、
でこっから先、
うんうんうんうん、
どういう風にしていこうとかってあるんですか？
そうですね、もともとその最初は、うん、田舎の空き家をシェアハウスにしたら、
はい、
生活費を落とすことができて、うん、その自分の好きなことにチャレンジできる余白を作れるっていう、
はい、
まあ、場所を、そのハードとソフト両面で作れるかなって思ってやったんですけど、はい、やりながら、まあ、いろんな人が交流もできるようにゲストハウスも併設して、うん、でイベントも開催してると、はい、これって一つ街づくりなんじゃないかなっていうところに最近ちょっと行き着いて、うんうん、なんかその結構今の日本の街づくりってその結構街づくりのコンサルタントが東京からやってきて地方に入って、うんうん、でおしゃれにデザインして情報発信するっていうのがまあ主流になってるんですけど、はい、
うんう
ん、なんか街づくり外から言われてやるもんじゃなくて、はい、なんかここ面白いから僕はこれやりたいっていう人が集まって、はい、どんどん仕掛けそれをこう形にして、でその状況にまた面白そうやから外から来た人がどんどんこうジョインしていく、
はい、
こういうような流れを、まあ、シェアハウスを中心として、
はい、
その拠点作りをしてできていけるのかなって思って、その一つとしてオンラインサロンを今年中に立ち上げようと思ってます、
はい、楽しみですね。じゃあオンとオフでどんどん人が交流して、はい、街がどんどん活気づいていくっていうことですね。いやまだまだお話聞きたいですけど、続きはぜひね、ご飯会だったりオンラインサロンの中で鶴田さんと交流していただければと思います、はい、ということで今日は里山ベース花火代表の鶴田祐希さんをゲストにお送りいたしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、鶴田さんの話ワクワクの連続でしたね。私も里山ベース花火また遊びに行きたいなと思います。そしてそこでまた皆さんとも何か交流イベントできたらなって思っています。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。